第十章、清い崇拝を擁護した人。一二節の質問一、イスラエルの民はどんな窮状にありましたか。質問六、カルメル山でエリアの前にどんな敵対者たちが集まりましたか。エリアは大勢の人が重い足取りでカルメル山を登ってくるのを見つめています。早朝の薄明かりの中でも人々の窮状がありありと見て取れます。3年半に及ぶ干ばつに打ちのめされているのです。肩をそびやかして登ってくるのはバールの預言者450人です。誇り高ぶり、エホバの預言者エリアに対する燃えるような憎しみを抱いています。大勢のエホバのしもべたちが王妃イゼベルによって処刑されたにもかかわらず、エリアはまだ頑強にバール崇拝に抵抗しています。しかしいつまでそうできるでしょうか。それらバールの祭司たちは、たった一人の男が自分たち全員を打ち負かせるはずがないと考えているようです。王の兵舎に乗ってアハブ王も来ています。彼もエリアを嫌っています。三、四節の質問一。この重要な日の夜明けに、エリアはいくらか恐れを感じていたかもしれないと言えるのはなぜですか。質問6、これからどんな点を考えますか。この孤独な預言者にとって今日は人生における特別な日となります。エリアが見守る中、前例のない劇的な善と悪の対決の舞台が整ってゆきます。夜が明けてゆくとき、エリアはどう感じたでしょうか。エリアは恐れ知らずの人ではありません。私たちと同様の感情を持つ人です。ヤコブ5章17節にはこう述べられています。エリアは私たちと同様の感情を持つ人でしたが、祈りの中で雨が降らないようにと祈りました。するとその地には3年6ヶ月の間雨が降りませんでした。少なくとも一つの点は確かです。不信仰な民と廃墟した王と殺意に満ちた祭司たちに囲まれ、エリアは自分が全く一人ぼっちであることをひしひしと感じていました。そもそもイスラエルはどうしてこのような危機的状況に陥ったのでしょうか。この記述は今日の私たちとどのような関係がありますか。エリアの信仰の模範を調べ、実際的な教訓を得ましょう。長年の争いが最高潮に達する。五、六節の質問一。イスラエルではどんな争いが続いていましたか。質問六。アハブ王はどのようにしてエホバをひどく怒らせましたか。エリアはこれまでずっとこの国と民の有する最良のものが無視され踏みにじられるのをなすすべもなく見てきました。イスラエルでは長年一つの争いが続いています。清い宗教と偽りの宗教の争い、エホバ神の崇拝と周辺諸国民の偶像礼拝の争いです。エリアの時代にはその争いがひときわ激化しています。アハブ王はエホバをひどく怒らせました。シドンの王の娘イゼベルと結婚したのです。イゼベルはイスラエルの国中にバール崇拝を広めて、エホバの崇拝を根絶しようと決意しています。アハブはすぐ彼女の言いなりになって、バールのための神殿と祭壇を作り、その異教の神に身をかがめることに率先します。七節の質問一。バール崇拝がエホバを非常に怒らせたのはなぜですか？質問六。エリアの時代の干ばつの期間について、聖書の記述に矛盾はないと言えるのはなぜですか？バール崇拝がエホバを非常に怒らせたのはなぜでしょうか。バール崇拝はイスラエルをたぶらかし、多くの人を誠の神から引き離しました。この嫌悪すべき残忍な宗教には、神殿談笑や神殿娼婦がおり、性的乱行や子供の生贄さえ行われています。そのためエホバは、アハブのもとにエリアを遣わし、神の預言者が終わりを宣言するまで干ばつが続くであろうと告げさせました。数年後、エリアはアハブに会い、 民とバールの預言者たちをカルメル山に集めるようにと命じました。8節の質問。バール崇拝に関するこの記述は私たちにとってどんな意味がありますか？この争いは今日の私たちにとってどんな意味があるでしょうか？自分の周りにはバールの神殿も祭壇もないから、バール崇拝は自分とは無縁だと考える人もいるでしょう。しかし、この記述は単なる古代の歴史ではありません。バールという語には、所有者や主人という意味があります。エホバ神は民に、自分たちのバール、つまり夫たる所有者としてエホバを選ぶべきであることをお告げになりました。現代の人々も、全能の神以外の様々な主人に仕えているのではないでしょうか。人々はエホバを崇拝するのではなく、金銭、仕事、レクリエーション、性的な快楽といった神々に仕えることに人生を費やしています。それらを自分の主人として選んでいるのです。ローマ6章16節にはこう述べられています。あなた方は自分を奴隷として誰かに差し出してそれに従って行くなら、そのものに従うがゆえにその奴隷となり、死の見込みを伴う罪の奴隷とも、あるいは義の見込みを伴う従順の奴隷ともなることを知らないのですか？バール崇拝の主要な特徴は現代でも広く見られます。誰に仕えるかに関して賢明な選択をする上で、古代におけるエホバとバールの対決は参考になります。ふらついている、どのように？9節の質問い。カルメル山がバール崇拝の正体を暴くのにぴったりの場所であったのはなぜですか？質問ろ。エリアは民に何と言いましたか？カルメル山の上からは周囲一帯を見渡せます。眼下にはキションの本流の谷があり、すぐ近くに大海、地中海が、遥か北方にレバノン山脈が見えます。脚注。通常カルメルは緑豊かな場所です。湿気を含んだ海風が山の斜面にぶつかって上昇するとき、雨を降らせたり、多量の露を残したりするからです。バールは雨をもたらす神とされていたので、この山はバール崇拝にとって重要な場所だったようです。乾いた不毛の地となったカルメルは、バール崇拝がイカ様であることを暴くのにぴったりの場所でした。脚注終わり。しかし、争いが最高潮を迎えるこの日、太陽が昇ると、辺りはゾッとするような眺めです。エホバがアブラハムの子孫にお与えになった肥沃な土地は、今や死の帳に覆われています。灼熱の太陽に激しく焼かれ、神の民の愚行によって損なわれているのです。民が集まると、エリアは彼らに近づいてこう言います。あなた方はいつまで二つの異なった意見の間でふらついているのですか？もしエホバが誠の神であれば、これに従っていきなさい。しかしもしバールがそうであれば、それに従っていきなさい。列王第一十八章二十一節。十節の質問。民はどのように二つの異なった意見の間でふらついていましたか？どんな基本的な真理を忘れていましたか？二つの異なった意見の間でふらついていると述べたエリアは何を言おうとしていたのでしょうか？民はエホバの崇拝かバールの崇拝かどちらかを選ばなければならないということを理解していません。その二つを両立できる、つまり忌まわしい儀式によってバールをなだめつつ、エホバ神の恵みを求めることができると思っているのです。バールは作物と家畜を祝福してくれ、万軍のエホバは戦いにおいて保護してくれると考えていたのかもしれません。民は基本的な真理を忘れていました。エホバは崇拝を誰とも分け合ったりはされないという真理です。今日の多くの人もその点を理解していません。エホバは全く献身を要求しておられ、それを受けるにふさわしい方です。エホバの崇拝に他の何らかの崇拝を混ぜ合わせるなら、エホバはそれを受け入れられません。それはエホバの怒りさえ引き起こすのです。 出エジプト記20章5節にはこう述べられています。それに身をかがめてはならず、誘われてそれに仕えてもならない。あなたの神である私エホバは全く献身を要求する神であり、私を憎む者については父の咎に対する処罰を子にもたらして三代四代に及ぼす。11節の質問。カルメル山でエリアが語った言葉は、自分の優先順位と崇拝を再吟味する上でどのように役立つと思いますか？イスラエル人は二つの道を同時に歩もうとする人のようにふらついていました。今日でも同様の間違いを犯す人が大勢います。何らかのバールが生活に忍び込んでエホバの崇拝を押しやるのを許してしまうのです。ふらつくのをやめなさいというエリアの明快な呼びかけは、私たちが自分の優先順位と崇拝を再吟味するのに役立ちます。最高潮をなす対決。12-13節の質問い。エリアはどんな対決を提案しましたか？質問ろ。エリアのようにエホバへの確信を抱いていることをどのように示せますか？ついでエリアは一つの対決を提案します。対決の方法は簡単です。バールの祭司たちとエリアがそれぞれ一つの祭壇を築いて、その上に犠牲を置き、火をつけてくれるよう自分の神に祈るのです。火によって応える神こそ誠の神です、とエリアは言います。エリアはどちらが誠の神かをよく知っていました。強い信仰を抱いていたので、ためらうことなく何でもバールの預言者たちに有利になるようにします。まず彼らに犠牲にするお牛を選ばせ、バールに呼びかけさせます。列王第一十八章24-25節。客中。エリアはバールの預言者たちに、犠牲に火をつけてはなりませんと言いました。学者たちによると、偶像礼拝者たちは、下部に秘密の空洞がある祭壇を用いて、超自然的な方法で火がついたかのように見せかけることがありました。客中終わり。現代は奇跡の生じる時代ではありません。とはいえ、エホバは変わってはおられません。私たちはエリアのようにエホバへの確信を抱けます。聖書の教えに異議を唱える人に会った場合、恐れずにまずその人に意見を述べさせることができます。エリアと同じく、誠の神が決着をつけてくださることに信頼を置くのです。自分に頼るのではなく、神の霊感のもとに記された御言葉に頼ることによってそうします。御言葉には物事を正す力があるのです。14節の質問。エリアはバールの預言者たちをどのようにあざけりましたか？なぜですか？バールの預言者たちは犠牲を整え、自分たちの神に呼びかけます。ああ、バールよ、答えてください、と何度も何度も叫びます。叫び続け、時間は刻々と過ぎてゆきます。しかし何の声もなく、答えるものもなかった、と聖書は述べています。真昼になると、エリアは彼らをあざけり始めます。皮肉たっぷりに、きっとバールは忙しすぎて答えられないのだろう。あるいは屋外便所で用を足しているのか、昼寝をしていて誰かに起こしてもらわなければならないのかもしれない、と言います。声を限りに呼べ、とペテン師たちを煽ります。エリアは、バール崇拝が馬鹿げたイカ様であることを知っており、神の民にそれを悟らせたいのです。列王第一十八章26-27節。15節の質問。バールの祭司たちの霊は、エホバ以外の主人を選ぶことの愚かさをどのように示していますか？あざけられたバールの祭司たちは狂ったようになり、声を限りに呼ばわったり、彼らの習わしに従って短剣や小槍で身を傷つけたりして、ついにその身に血を流れ出させるようになります。しかし全く無駄です。何の声もなく、答えるものもなく、注意が払われることもなかったと記されています。列王第一十八章28-29節。 バールなど実在しないのです。人々をエホバから引き離すためにサタンが捏造したものに過ぎません。エホバ以外の主人を選ぶなら失望し恥をかくことになります。詩編25編3節にはこう述べられています。またあなたを待ち望む者は誰も恥じることがありません。無益にも不実な行いをする者たちは恥をかきます。詩編115編4から8節にはこうあります。彼らの偶像は銀や金であり、地の人の手の技である。口はあっても話すことはできない。目はあっても見ることはできない。耳はあっても聞くことはできない。鼻はあっても嗅ぐことはできない。手を持ってはいても触ることはできない。足を持ってはいても歩くことはできない。喉を使って声を出すわけでもない。これを作る者たちはまさしくこれと同じようになる。すべてこれにより頼んでいる者たちは。答えが与えられる。16節の質問い。カルメル山でエリアがエホバの祭壇を修理するのを見て、民はどんなことを思い出したかもしれませんか？質問ろ。エリアは神への確信をさらにどのように示しましたか？午後遅く、エリアが犠牲を捧げる番になります。エリアは、清い崇拝の敵対者たちによって壊されていたと思われるエホバの祭壇を修理します。その際、12個の石を用います。十部族のイスラエルの人々に、彼らが今でも十二部族全体に与えられた律法のもとにいることを思い出させるためでしょう。それからエリアは犠牲を置き、すべてを水でびしょ濡れにさせます。水は近くの地中海から汲んできたのかもしれません。さらに祭壇の周囲に掘った溝に水を満たします。先ほどはすべてをバールの預言者たちに有利になるようにしましたが、今度はすべてをエホバに不利になるようにします。それほどまでに神への確信が強かったのです。17節の質問。エリアの祈りには彼が何を優先していたかがどのように現れていますか？私たちは祈りにおいてどのようにエリアに習えますか？準備がすべて整うと、エリアは祈りを捧げます。簡潔ながらも力強いその祈りには、エリアが何を優先していたかがよく現れています。まず第一に、バールではなくエホバがイスラエルにおいて神であることが知らされるようにと祈ります。次に、自分がエホバのしもべとしての務めを果たしていることを皆が知り、すべての栄光と誉れが神に帰されるようにと祈ります。そして最後に、今も民を気遣っていることを言い表します。エホバが彼らの心を引き返させてくださるのを見たいと切望しているのです。列王第一十八章三十六、三十七節。民の不信仰のゆえに極めて悲惨な状況が生じているにもかかわらず、エリアは今でも民を愛しています。私たちも神への祈りの中で、謙遜さ、神の御名に対する深い関心、助けの必要な人々への同情を表すことができます。18-19節の質問い。エホバはエリアの祈りにどのようにお答えになりましたか？質問ろ。エリアは民に何を命じましたか？バールの祭司たちが憐れみを受けるに値しなかったのはなぜですか？エリアが祈る前、群衆はエホバもバールと同じくまやかしであることが露呈するのではないかと考えたかもしれません。しかし祈りの後には考える暇などありません。こう記されています。するとエホバの火が降ってきて、昇飯の捧げ物と焚き木と石と塵とを喰らい尽くし、溝の中にあった水も舐め尽くした。列王第一十八章三十八節。目を見張るような答えです。民はどう反応するでしょうか。民は皆、エホバこそ誠の神です。エホバこそ誠の神です。と叫びます。列王第一十八章三十九節。ようやくその真理を悟ったのです。 とはいえ、民はまだ少しも信仰を示していません。実のところ、祈りの答えとして天から火が降ってくるのを見た後に、エホバが誠の神であることを認めたからといって、信仰をはっきり表したことにはなりません。そこでエリアはそれ以上のことを求めます。何年も前に行うべきだったことをするように、つまりエホバの律法に従うようにと求めます。神の律法によれば、偽預言者や偶像礼拝者は死に処せられるべきでした。バールの祭司たちはエホバ神にあくまでも敵対し、エホバの目的に逆らうことを故意に行っています。彼らは哀れみを受けるに値するでしょうか。考えてみてください。大勢の罪のない子供たちがバールへの犠牲として生きたまま焼かれました。彼らはその子たちにどれほどの哀れみを示したでしょうか。箴言21章13節にはこう述べられています。立場の低い者の訴えの叫びに耳を閉じる者は、自分もまた呼ぶが答えてもらえない。ですから、これらの祭司たちには、哀れみを受ける余地など全くありません。それでエリアは祭司たちの処刑を命じ、彼らは処刑されます。20節の質問。エリアによる処刑に関する現代の批評家たちの非難は、事実に基づいていないと言えるのはなぜですか？現代の一部の批評家は、カルメル山でのこの対決の結末を非難します。狂信者がこれを根拠にして宗教的不寛容の暴力行為を正当化するのではないかと心配する人もいます。残念ながら、今日暴力的な狂信者はたくさんいます。しかし、エリアは狂信者ではありません。エホバの代理として公正な処刑を行ったのです。さらに真のクリスチャンは、邪悪な者たちに対して剣を取る点で、エリアに習うわけにはいかないということを知っています。イエスの弟子すべてのための基準があるからです。その基準は、ペテロに対するイエスの次の言葉に示されています。あなたの剣を元のところに収めなさい。すべて剣を取る者は剣によって滅びるのです。マタイ26章52節。将来エホバは、御子を用いてご自分の公正を施行されます。21節の質問。今日の真のクリスチャンは、どんな点でエリアの模範に習えますか？真のクリスチャンには、信仰の生活を送る責任があります。そうするための一つの方法は、エリアのような信仰の人に習うことです。エリアは、エホバだけを崇拝し、そうするよう他の人を励ましました。人々をエホバから引き離すためにサタンが用いていた宗教がイカサマであることを大胆に暴露しました。そして自分の能力や考えに頼るのではなく、エホバが決着をつけてくださることに信頼を置きました。エリアは清い崇拝を擁護しました。私たちもぜひその信仰に習いましょう。エリアの時代の干ばつはどれほどの期間続いたか。エホバの預言者エリアはアハブ王に、長く続いた干ばつが間もなく終わることを宣言しました。それは3年目のことでした。これはエリアが干ばつについて最初に宣言した日から数えて3年目のことと思われます。エホバが雨を降らせてくださることをエリアが告げてから間もなく、エホバは雨を降らせました。それで、干ばつは3年目の途中で終わったのであって、丸3年は続かなかったと思えるかもしれません。しかし、イエスもヤコブも、干ばつが3年6ヶ月の間続いたと述べています。ルカ4章25節、ヤコブ5章17節。記述に矛盾があるのでしょうか？いいえ、そうではありません。古代イスラエルの乾期はかなり長く、6ヶ月続くこともありました。エリアがアハブのもとに行って干ばつを宣言した時には、乾期がすでに異常なほど長く続き、厳しくなっていたに違いありません。その干ばつは半年近く前に始まっていたのでしょう。ですから、最初の宣言から数えて3年目にエリアが干ばつの終わりを宣言した時、干ばつはすでに 3年半近く続いていたことになります。民がカルメル山に集まって重大な対決を目撃した時には丸3年6ヶ月が過ぎていたのです。エリアがアハブを最初に訪ねたタイミングにも注目できます。民はバールが雲に乗るもの、つまり雨を降らせて寒気を終わらせる神であると信じていました。寒気が異常なほど長く続くのを見て、バールはどうしたのか、いつ雨を降らせてくれるのかと考えたことでしょう。エリアが命じる時まで雨も露もないであろうという宣言は、それらバール崇拝者にとって衝撃的だったに違いありません。考えてみましょう。エホバだけを崇拝する点でエリアから何を学べますか？聖書の教えに異議を唱える人に会った場合、どのようにエリアに習えますか？カルメル山でエリアが捧げた祈りからどんなことを学べますか？あなたはどんな点でエリアの信仰に習いたいと思いますか？